皆さんおはようございます。今日も皆さんと共に礼拝できることを神様に感謝します。今日は皆さんと神が私たちに知らせてくださった素晴らしい喜びの知らせについてご一緒に考えてみましょう。ルカの福音書の2章をお開きください。本日の聖書箇所はルカの2章8節から20節ですが、どんな出来事が起こったのかを私たちが思い返して知るために、ルカの福音書の2章の1節から20節までを見ることにします。このルカの福音書を記したルカは医師ドクターであり、何が起こったのかを正確にまとめました。2章の1節からルカは次のように記しています。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これにはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。この皇帝アウグストという人物はオクタビアヌスというローマ帝国の初代皇帝です。またクレニオ・キリニウスという人物がシリアを治めていたと書かれています。これは世界史にも出てくる今から2000年ほど前に実在した人物です。聖書はいつこの出来事が起こったのか私たちに明確に教えてくれています。続いて皆さん4節から7節でどこの場所で起こった出来事なのかを聖書は教えてくれます。お読みします。4節、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウィグを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ここには場所について書かれていました。それはユダヤのベツレヘムというダビデの町です。そしてベツレヘムの地でマリアとヨセフの二人のもとに男の子が生まれたと聖書は記しています。それで布に包んで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると。聖書は誕生した男の子がどうして貝羽桶に寝かされたのかというその理由も記しています。イスラエルでは新しい子供が生まれて誕生すると、まず塩で溶いた産湯を使って体を洗います。そして四角い布でこう覆ってから包帯のような布でぐるぐる巻きにラップします。そしてみんなの前に連れてきておいて、通常はおじいさん、そしてお父さんがその前に来てその名前をつけたり、みんなでその誕生を祝うわけです。聖書はこの新しく誕生した男の子がマリアとヨセフのもとで貝羽桶に寝かされていたことを私たちに教えてくれます。この生まれた男の子、この方は主イエス・キリストです。この新しく生まれた男の子について神は私たちに 素晴らしい喜びの知らせを知らせてくださいました。さてでは本日のテキストである8節から20節を続けてお読みいたします。ルカ2章の8節です。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。そこまでです。もう一度8節に戻ってご覧いただくと、さてこの土地にとあります。場所はユダヤのベツレヘムです。この町はダビデ王が生まれた町でダビデの町と呼ばれていました。またダビデが王になる前に羊飼いとして羊を飼っていたのもこのベツレヘムの周囲であるこの土地でした。昔からこの土地は羊飼いたちが羊を放牧していました。私もベツレヘムに直接行ったことがあるんですけれども、今でもその野原が広がっています。聖書はこのベツレヘムで羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたと書いています。羊飼いたちと複数の羊飼いたちが羊の群れを放牧しながら野宿をして夜番交代交代に羊を見守っていたということがわかります。神はこの羊飼いたちに神の御使いを使わして神のメッセージを伝えてくださいました。9節から12節をご覧いただけますか。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。神は羊飼いに対してまた私たちに対して素晴らしい喜びの知らせを伝えてくださいました。それは 神が私たちの救い主を与えてくださったということです。ここにはこの上もない大きな喜びについての知らせであるという言葉があります。訳すなら、さあ恐れんな、なぜならこの上もなく喜ばしい知らせをあなた方に告げるのだからと御使いが語ったわけです。そしてこの良い知らせはユダヤ人や羊飼いだけでなく私たちのためでもある神からのメッセージであると聖書は教えてくれます。十節で御使いは、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと語りました。皆さん文脈をよく見ますと、御使いがこの知らせを告げた後で13節に天の軍勢が賛美をします。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。このメッセージは皆さん14節にあるように、神の御心にかなう人々、神のメッセージを受け入れ神から祝福をいただく人々への神からのメッセージです。神の御心にかなう生き方、その人たちすべてに与えられる素晴らしい喜びの知らせです。今日皆さんと一緒に見るこのメッセージの主題、命題、つまり今日のメッセージを一言で言うとしたら、それは神があなたの救い主、主イエス・キリストを与えてくださったということです。もう一度言います。今日のメッセージの命題は、神があなたの救い主、主イエス・キリストを与えてくださったということです。今日はこの8節から20節を通して皆さんと3つのことをご一緒に見ていきます。1つ目は、神が知らせてくださった素晴らしい喜びの知らせは何かということです。2つ目は、神の知らせを信じ受け入れた神の御心にかなう人々の祝福です。神のメッセージを受け入れた人々は祝福を受けるわけです。三つ目は、神の知らせを受け入れた人々の応答、その生き方です。でも皆さん、どうかこのことを聞いていただきたい、注意していただきたいことがあります。それは、皆さんが今日お聞きになるこの聖書の言葉をどのように受け止められるかです。この聖書の御言葉を単なる知識、教養としてあなたが受け止められるか、または軽く聞き流してしまうのか、それとも真面目に受け止めて自分にどのような関係があるのかしっかりと考え信じ受け入れるのか、それによってこの神からの喜びの知らせがあなたのものとなるかどうかが変わるのです。もしあなたがメッセージについてこの神の言葉に耳を傾けず、心を開くことがなく、自分とは関係のないものだと考えるならば、残念ながらこの喜びの知らせはあなたのものとはならないでしょう。でももしあなたがこの言葉についてよく考え、そして信じ受け入れ神に従う決心をなさるなら、間違いなく皆さんがこの神からの素晴らしい喜びの知らせをあなた自身のものとして喜ばれることでしょう。では順にご一緒に見ていくことにしましょう。まず一つ目、それは素晴らしい喜びの知らせです。喜びの知らせとは何でしょうか。まず私たちは主の使いが伝えてくれた8節から12節の中で3つのポイントを見ることができます。 それは新しく誕生した男の子がどのようなお方なのかということについての3つのポイントです。皆さん、2章の11節をご覧いただけますか。このようにあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。3つ見つかりましたでしょうか。1つ目はこの方は救い主です。そして2つ目は主であり、3つ目はキリストです。救い主、主、キリストです。主の使いはこの新しく生まれた男の子があなたの救い主であり、あなたの主であり、あなたのために生まれたキリストであることを伝えてくれました。でも皆さん、これは一体どういう意味なんでしょうか。そしてどうしてこれが羊飼いにとって、また私たちにとって非常に大切な喜びのメッセージなんでしょうか。この新しく生まれた男の子、主イエス・キリストが救い主であり、主でありキリストであることについて順に追って見ていくこととしましょう。まず一つ目は救い主であるということです。この男の子はあなたの救い主であるというメッセージです。この救うというソーテリアという言葉は、敵の手から救うとか守護するという意味です。私たちも救うという言葉を、困難な状況や危険な状態から助け出すとか解放するという意味で使ったりします。火事から人を救うとか、洪水で溺れている人を救い出すとか、子供が悪い人に連れ去られようとしているのを救い出して助けるとか、日常的に私たちも使うわけです。これが救いであると。では聖書が言う救い主とは何からの救いなのでしょうか。皆さんはどのようにお考えでしょうか。だって皆さん、救い主とは私たちを何かから救い出してくれるから救い主なんですよね。神は私たちに救い主が必要だから与えてくれたんです。聖書は何からの救いだと言ってるんでしょうか。聖書は主イエス・キリストは私たちの罪からの救い主であることを教えてくれています。まず一つ目に罪からの救い主です。例示めに、今日は聖書箇所が多いのでまとめてありますが、どうぞご覧ください。マタイの福音書の1章の20から21節をお読みします。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。御使いがヨセフに言ったこのイエスという名前は、神は救うという意味です。そして聖書はこのイエス・キリストこそがあなたの罪からの救い主だと言います。なぜならイエス・キリストを自分の罪からの救い主だと信じる者は、神によってその罪が許されるからです。罪から救ってくださる救い主です。神があなたのために罪からの救い主を与えてくださったその理由、それはあなたに罪からの救い主が必要であったからです。救いの必要がないと思う人は救いを求めようとはしません。ですから、まず私たちにその罪があるのかどうかをちょっと確認してみましょう。神はなぜなら あなたが罪人であると宣言し、その罪からの救い主を与えてくださったわけです。この罪とは、私たちが犯罪を犯したり、誰かに対してしてしまう悪いことだけではありません。それは私たち一人一人の持つ神に対する罪です。皆さん、二つ目にレジュメにまとめましたが、罪とは神に対する不敬虔と不正です。私たちが普段罪とか罪人っていうときは、犯罪を犯した人とか、何か事件を犯して裁判で有罪判決を受けた人というふうに考えたりなさいませんか？でも聖書が言うその罪の定義があります。その罪とは、私たちの持つ神に対する不敬虔と不正だと聖書は言うわけです。私たちの罪とは、この不敬虔、神を敬わないとか、神を冒涜するという意味です。神を神として敬わない、神を神として崇めない、神を礼拝しようとしないこと、これが不敬虔です。また不正とは、神の教え、神の命令から外れた、的外れな生き方をする、神の基準から外れてしまう、これがハマルティア、罪です。では神は私たちにどのように教え命じられているんでしょうか。皆さんが聞いたことがあると思われる十戒というものがあります。出エジプト記の20章の3節から6節に次のように書かれています。あなたには私のほかに他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。神以外のものを神とし、また偶像を作って拝む、これは神に対する不敬虔であり罪です。皆さん考えてみてください。神以外のものを神とし、偶像を作ることは罪です。なぜなら、この世界をお作りになった神がおられるので、私たち人間はその創造主なる唯一まことの神を神として崇め、礼拝するのが当然なすべきことです。そして私たち自身の心にも、神を拝みたい、拝もうとするその心があります。神が人間を礼拝して、神を礼拝して生きるものとして作られたからです。だから誰に教えられたわけでもなく、私たちは自分の欲望に従って生きていきたいと思ったとしても、自分の都合に合わせた神を作り出し拝もうとするんです。皆さん、今12月ですが、あと 2,3 週間もしたらお正月です。日本でほとんど多くの人が神社に初詣に行く、それが私たち日本の社会です。中にはその前にお寺で除夜の鐘をつかせてもらう人がいるかもしれません。また初日の出を拝んでみたり、中には交通安全のお守りや縁結びの神様や安産や受験や商売繁盛など、いろいろな私たちの必要のためにご利益があるように偶像を作り、お参りし、拝み、礼拝しようとするのが現実です。ちょっと考えてみてください。皆さん、もし本当の神様がこれをご覧になったとしたら、神は悲しまれないでしょうか？まことの神はお怒りにならないでしょうか？聖書が何と言ってるのかお聞きください。レジュメにあるローマ人への手紙1章の18から28節で、創造主である神に対する罪が書かれています。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、 神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。皆さん、これこそが私たち人間が神に対してしている不敬虔です。まさに神の栄光を汚し、神を礼拝しようとせず、自分の人生だと言って自分の欲望と必要のために自分の神を作り、自分で選び拝んでいるのが私たちの現実なんです。だから神は私たちすべての人間が罪人であると言われるわけです。また皆さんの中には、いや私は神を拝みません、無神論者です、偶像も神も拝みませんとおっしゃる方もいらっしゃると思います。では、あなたが結婚式をなさるときや、お葬式を必要とするときにはどうなさるのでしょうか。ある人はそのときだけ教会でウェディングドレスを着るかもしれません。あるいは神社に、あるいは他の宗教に、皆さん手を合わせたりなさらないでしょうか。聖書は明確に言います。この世界を作られたただお一人のその神の永遠の力と、その神がどのようなお方であるかということは、この世界の創造された時からずっと神が作られた自然やこの世界の素晴らしさを見ればわかりますって。天は神の栄光を語り継げ、大空は神の見ての技を告げ知らせます。人の体一つを見たとしても、その素晴らしいデザインや機能は、神の見てにより作られた作品です。神を否定する人は、それが偶然できたと言わざるを得ないわけです。私たちはその神に対して不敬虔な態度を取り、敵対して自分の人生といい、自分の神である欲望に従って生きようとします。聖書の中に、昔イスラエルの民がエジプトの国からカナンの地に神が連れ上ろうとされた、その話が出てきます。皆さんがよく知っている通り、モーセに導かれ、その航海を神が真っ二つにされ、その海の中を彼らが渡り、神は彼らの必要な食べ物を与え、水を与え、養われました。十戒を与え、彼らはその神の、先ほど私たちが見た神の戒めを聞いたわけです。しかし、イスラエルの民は、その神を神として崇めず、金の格子を作り、この金の格子が私たちがエジプトから脱出するときに助けた神だと拝んだわけです。彼らはそのために死を与えられました。私たちはどうでしょうか。まことの神を神としているでしょうか。神に対する不敬虔は罪です。なぜなら神の栄光を汚し、神に敵対することが罪だからです。また私たちの心の中にある罪は、私たちに不正な行いを起こす原因となります。罪の特徴、不正な言葉、行いは私たちの心から出てきます。 ローマ人への手紙の1章28節から32節でこのように書かれています。また彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、勝手口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪にあたるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。皆さん、私たちの心は罪で汚染されています。だから私たちの言葉も行いも考えることさえも、すべてをご存知である神は私たちのその不正をご覧になり、私たちに罪があると明らかにしてくださっています。皆さん、私たちの心を神はご存知なんでしょうか、ご存知ないんでしょうか。聖書は言います。詩編の44編の20節と21節で、神が私たちの心をご存知であることが書かれています。もし私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。すべての人は神の前に罪人です。私たちはこの自分自身が神に対して犯している不敬虔と不正という罪に対して、何か神に申し開きできるでしょうか。皆さんの中で、いや私はそんな罪は全くありませんとおっしゃる方はいらっしゃるでしょうか。だから救い主が必要なんです。そして神があなたの罪からの救い主を与えてくださいました。だからこそ素晴らしい喜びの知らせです。ところで皆さん、もし私たちが罪を罪として認めず、悔い改めもしないで放置して置いておいたとしたらどうなるんでしょうか。あなたの罪の結果はどうなるんでしょうか。聞いたことはございますか。私たちが病院で、ドクターが、お医者さんが患者さんにその病気の説明をするときに必要なことがあります。この病気を置いておいたらどのような結果になっていくのかという必要、説明の必要があるんですよね。だってもし胃がんを放っておいたら病気が広がり、あなたの命が失われます、危ない痛い状況になります、説明をするわけです。聖書はあなたが罪を放置した場合、置いておいた場合、聖書は大変恐ろしい結果が待っていることをあなたに教えてくれます。三つ目のポイントは、罪の結果は死と裁きであるということです。聖書が教えてくれている罪の結果は死と裁きです。私たちのこの世での人生はいつか必ず死を迎えます。そして聖書は死んだ後に罪を悔い改めなかった人については、火と硫黄の池の永遠の苦しみがあることを記しています。ヨハネの黙示録の20章10節と14節と15節を順にお読みします。その火と硫黄の池の永遠の苦しみについて書かれているからです。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。 そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。またそれから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれ、昼も夜も永遠に苦しみを受けることが記されています。この永遠の滅び、永遠の裁きに至る前のハデス、裁きを待つところですね、についても主イエス・キリストは苦しみの場所であることを教えられました。ルカの福音書の16章19節から31節でハデスが苦しみの場所であることが書かれています。少し長いですがお読みします。ルカの16章の19から31節です。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。皆さん、この金持ちはハデスの中で苦しみもだえていました。ほんの少しの水でも良いから欲しいと切に願うほどの苦しみが永遠に続くわけです。死んだ後で救いをいただく方法はありません。聖書の言う通りです。そしてこのハデスの中にいるものは、先ほど皆さんとご一緒に見た通り、最後の審判、白い御座の裁きの後に、ハデスそのものが永遠の滅び、火と硫黄の池に投げ込まれ、昼も夜も永遠に苦しみを受けるんです。聖書が語っているのは、モーセと預言者、つまり神の言葉に耳を傾けず、神の前に罪を悔い改めていない者は、必ず裁きを受けるということです。いや、皆さんの中には、いや、ちょっと厳しすぎることないですかって、昼も夜も永遠に、しかも救いの望みはないんですかっておっしゃる方いらっしゃるかもしれません。でも神はこの世界の創造主であり、完全に清いお方です。そして 私たちの罪の裁判官でもあります。私たちが罪の結果について文句をつけることはできません。なぜなら神こそが統治者であり支配者であり、すべてを裁く裁き主だからです。思い出してください。皆さん、アダムが神の前に罪を犯した時のこと、彼が善悪の知識の木からその実を取って食べたその罪は、アダム自身に死をもたらし、それだけでなく死の結果は全ての人類に及びました。たった一つの罪の結果が大きな大きな周りに影響を及ぼす結果となったわけです。では皆さん、私たちが神様に対して犯している罪は何回でしょうか。皆さん、一度きりでしょうか、二度でしょうか、三度でしょうか。私たちはこの神に対して、完全に清い神であるお方に対して、自分では数えることができないほどの罪を犯してきたのではないのでしょうか。もしただ一度でも私たちが神に対して罪を犯したなら、あなたは神に対して罪人です。そしてあなたには死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は警告しています。だから神が私たちに罪からの救い主を与えてくださいました。これがクリスマスです。二つ目に御使いが知らせてくれた喜びの知らせ、それはこのお方が救い主だけでなく主であるということです。このお方は神であるということです。いや、主って書いてますよね。そうなんです。ここに書いてある言葉は主という言葉であり、ギリシャ語ではキュリオスと言います。キュリオスとは、奴隷の主人や家庭の中の父親や国の中の皇帝のように所有権や支配者を持つ主人を表します。またそれ以外に聖書ではヘブル語のヤーウェという神の言葉を70人訳でギリシャ語に訳すときに、この主キュリオスという言葉に翻訳しました。皆さん、ちょっと考えてくださいね。御使いがこの良い知らせを告げた相手はどなたでした？羊飼いです。羊飼いはギリシャ人でした？それともユダヤ人でした？ユダヤ人です。彼らは何て聞いたんでしょう？彼らは御使いから、この新しく生まれた男の子は神である、主である、神であるということを彼らは聞いたわけです。前後の文脈を見てみると、さらにそのことが明瞭となります。文脈で皆さん、主の使いが現れて、神の使いです。主の栄光があたりを照らした、神の栄光が明らかに表されたわけです。御使いは神の御使いであり、神の栄光が表されたゆえに羊飼いたちは恐れたわけです。御使いが語った言葉、それは新しく誕生した子供が神であるということです。つまり主イエス・キリストは 100% 神であるということです。また皆さん、聖書は主イエス・キリストは人であることも述べています。ルカ2章の6節と7節で私たちが見た通り、主イエス・キリストは女の人、女性であるマリアから生まれました。主イエス・キリストは 100% 人であるということです。さて、主イエス・キリストが 100% 神でありながら 100% 人であることについて、ピリピの2章の6節から8節が私たちに分かりやすく説明してくれていますので、ちょっと見てみましょう。このようにあります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、 ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました、と書かれています。皆さん、ここに三つの姿が出てくるんです。三つの姿です。一つ目は、神の見姿って書いてますよね。神の見姿、キリストは神の見姿である方なのに、この姿というのはモルフェという内側の本質が外側に姿となって明らかとなることです。何が言いたいのか、聖書はその神の本質が表された、その姿がイエス・キリストなんだ。主イエス・キリストは神であり、神であるお方なのに、その在り方を制限されたということを教えてくれています。神でなくなったわけではなく、神なんです。でも神である在り方を制限されたわけです。例えば、神が持っておられるすべてを知る全知とか、どんなことでもできる全能などの力を、神である在り方を自ら制限されたわけです。でも主イエス・キリストは変わらず 100% 神であり、清く愛の方であり、神がどのようなお方であるのかを私たちに示してくれました。それゆえイエス・キリストは人となられた神ですが、全く罪がない清いお方でした。またこの聖書が言う、次に人としての性質と書いてますが、2017年版の聖書をお持ちの方は、人としての姿を持って現れと書かれているはずです。姿です。この姿はスケーマといって、時間とともに変わる外見や姿のことを言います。例えば私も皆さんも赤ちゃんとして生まれ、子供、大人と姿形は時間とともに変わっていきますよね。でもあなた、また私という人物は変わることがありません。このスケーマというのは時間とともに変わる外見の姿を言います。つまりイエス・キリストは私たちと同じように赤ちゃんとして生まれ、子供として大人として成長する人間として生まれられた。100% 人間になられたということです。またそれだけでなく、3つ目の姿は、使える者の姿を取りとあります。これはデュロスという言葉で、奴隷、最下層の奴隷を意味する言葉です。自分の所有物も自分の権利も持たず、自分の命の権利のその保証もありません。主人のものなんです。人間の立場、社会的身分の中でも、最下層のものとイエス・キリストはなられました。皆さん、どうしてでしょうか。聖書は続けてピリピで言っています。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたって。私たちの罪のために死ぬためです。人となられた神、イエス・キリストが私たちのために来られたのは、私たちの罪のためでした。神であるお方が人間のように死ぬことはできません。ですから、神が人として来てくださり、私たちの救い主としてこの世に来られました。先ほど私たちが賛美した賛美歌の121番、マブネの中にもその歌詞にあった通り、この主イエス・キリストはその誕生も人生もその十字架もそのすべては私の、またあなたの罪の代価を払うためであり、神の愛があなたのために表された結果です。歌詞は言いました。この人を見よ、この人こそ人となり、なりたる生ける神なれって。神の愛が表されたんだって。イエス・キリストは 100% 神であり、 100% 人であるお方です。 さて3つ目に御使いが告げた素晴らしい知らせ、それは主キリスト、キリストだということです。このキリストというのは油注がれたものという意味です。言い換えるなら、神があなたのために備えてくださった救い主ですという意味です。このキリストという言葉を言い換えるとするならば、メサイアとか救世主という言葉になります。かつてはイスラエルで王になる者や祭司として神に選ばれた者に油を注ぎました。その頭に油を注いだわけです。まさにこのベツレヘムのので羊を飼っていたダビデの頭に預言者サムエルが神の選ばれた王であることを示すために油を注いだわけです。そのように神が選ばれた救い主キリストであることが示されます。聖書は明確に語ってくれます。このキリストは神の子羊であり、あなたのために備えられた生贄です。生贄なんです。預言者であるバプテスマのヨハネはイエス・キリストを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。主イエス・キリストはあなたの罪の生贄になるために人となられた神です。先ほどご一緒に見た通り、私たち人間のすべては例外なく罪人です。死ぬことと死後に裁きが定まってます。でも神が備えられたのはあなたの救いの計画でした。それは神であるお方があなたの罪のために人として来てくださり、あなたの罪の罰を身代わりとして罪の生贄になるためでした。あなたのために人となられた神があなたの罪の生贄になられた。いや、もうどういうことですかとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。だって今の日本では私たち生贄を捧げる、そんなところ見たことないからです。でも当時のユダヤ人たち、イスラエルの民には非常によくわかることでした。特にこのベツレヘムの地方に住む羊飼いにとっては、この罪のための生贄は大切な問題でした。なぜなら彼らが飼っていたその羊がまさにその罪のための生贄だったんです。当時のイスラエルでは誰かが罪を犯したならば、聖書の示す通りに、神の命令通りに、罪に対する神の怒りをなだめるために生贄を捧げました。このベツレヘムで暮らしていた羊飼いたちは、その羊から羊毛を取ったり、食料を肉にしたこともあったでしょうが、ただそれだけのために羊を飼っていたわけではありません。実は皆さん、このベツレヘムという土地は地図で見てみると分かるんですけど、北に10キロほど上ったところに、下ったところにエルサレムがあります。そしてエルサレムの神殿と比べて、このベツレヘムという土地は標高にして約30メートルほど高いんです。皆さん、当時のユダヤ人たちは神の前に罪を犯したときに傷のない羊を捧げることが命じられてましたよね。もし例えば視界のほとりであるエリコのところからガリラヤとかからこう羊を連れて登ってこようとしたら大変です。坂道が、そのずっと坂道で約1000メートルほど登るんですね。数百メートル、ここから言えば金剛山や葛城山のてっぺんまで羊を連れて登らないといけないんです。大変ですよね。だから当時はバークレーやいくつかの書物、その文献によると、このベツレヘムの地方の羊飼いたちはエルサレムの神殿と契約をしています。そしてその急な坂をエルサレムまで登って生贄となる羊を連れていくんじゃなくて、 ベツレヘムで育てたその羊をエルサレムに連れていくわけです。そして人々はそこで羊を購入して生贄として捧げたんです。羊飼いたちはよく分かってたんです。自分が育っている羊はみんなの罪の生贄として捧げられる羊なんだって。レビ記の17章の11節には人の罪の代価として神が定められたことが出てきます。それは罪の代価は生贄の血が必要ということです。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。旧約聖書の時代、人々は罪の贖いのために生贄を捧げました。この命の贖いのために、罪の代価を支払うために神は血を与えられたと聖書の言葉が教えてくれるんです。これはなぜイエス・キリストが十字架につかないといけなかったかということを私たちに教えてくれるんです。この御言葉を引用したヘブル人への手紙の9章22節に次のようにあります。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ヘブル人への手紙の9章22節に書かれています。皆さん、私たちの罪が神に対する罪であるならば、私たちが自分で思う勝手な方法で罪を解決することはできません。そうですよね。もし私たちが誰かに悪いことをして謝罪しようと思ったら、相手がこうしたら許してあげるよという、その相手が許してくれる方法に従って自分の犯した罪の謝罪をしようとするではないでしょうか。私たちの罪が神に対するものであるならば、神ご自身が人として来てくださって、私たちの罪の罰を代わりに受けてくださったこの救いの方法以外に救いは残されていません。神がお定めになった解決の方法は、神ご自身が人として来られ、私たちの罪を取り除くための生贄となられ、私たちが自分の罪を悔い改め、神を神として礼拝するものと従うことによって、私たちは罪が許される。イエス・キリストを私たちの罪の救い主として信じ受け入れることによって、私たちの罪は許される。それが神の与えてくださった救いです。ヘブル人への手紙の9章の26節から28節には、そのことがもっと明瞭に説明されています。キリストは生贄だって言うんです。ご覧ください。キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。キリストはあなたのために何をしてくださったんでしょう。それはあなたのために十字架で血を流し、罪の罰を完全に代わりに受けてくださったということです。身代わりなんです。あなたの罪の。私たちが持っているその罪をイエス・キリストが完全に背負って支払ってくださったんです。私たちの罪を神に対する借金で例えるならば、その借りたお金を主イエス・キリストは十字架の上で罪の代価を完全に支払ってくださいました。だからイエス・キリストは十字架の上で完了した、支払い終わったという意味の言葉を話されるわけです。神であるお方が人として来られ、あなたの罪の罰の身代わりに十字架で死んでくださいました。つまりこの主イエス・キリストはあなたのための救い主であり、主であり、キリストです。皆さんが 自分の罪のためにこの救い主、主キリスト、イエス・キリストが来られたことを信じ受け入れるなら、あなたの罪は完全に神の前に許され義とされます。この十字架刑というのは確かに血を流す刑罰ではありますが、非常に屈辱的な、また大変な苦痛を伴う死刑の方法です。手首と足首に釘を打ち込み、木に貼り付けにするわけです。この十字架刑には普通の犯罪人はかかりませんでした。ローマに対して反乱を起こしたり、強盗や殺人など非常に重い罪を犯した人物がかけられた死刑の方法です。またユダヤ人にとって木にかけられるっていうのは神に呪われたものとなることです。当時はこのローマ市民権を持っていた人物はこの十字架刑で処刑されることはありませんでした。事実、使徒パウロはローマ市民権を持っていたので、他の弟子たちは十字架刑につきましたが、パウロは首をはねられて殉教したということが伝えられています。十字架刑とは死刑として人工的に心不全を起こさせる刑罰だとされています。次第に肺に水がたまる肺水腫の状態になり、胸水がたまり胸に水がたまるわけです。手足から出血もありますが、次第に衰弱して死んでいく死刑の方法です。医学的な面で興味深いことは、足の骨を折るとすぐに死ぬという記述があるということです。これは釘打たれたその足で痛いけれども体を伸ばすようにしなければ、手や腕だけでは十分な呼吸ができない状態になり、すぐに死んでしまうということが分かっています。主イエス・キリストはこの十字架刑を私のために、また皆さんのために受けてくださいました。イエス・キリストが十字架の上で祈られた祈りは、私たち罪人のための祈りでした。もっとも、その十字架をつけようとしていた人々のために祈られたわけですが、その祈りは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって。ルカの23章の34節に出てきます。ルカの23章の34節です。イエス・キリストはあなたのため、また私の罪のために十字架についてくださり、それだけでなく、私たち人間の罪の取りなしを神にしてくださいました。祈りを捧げられたわけです。イエス・キリストは完全に十字架の上で死を味わわれました。イエス・キリストが十字架で死なれたときに、そばにいたローマの兵士が槍でイエス・キリストの脇腹を刺すわけです。そして槍を抜いたときにすぐに血と水が出たと書かれています。こう下から突き上げるわけですね。だから槍は脇腹から胸腔の方に抜けるわけですが、医療関係者の方ならご存知と思いますが、その心不全でお亡くなりになった人の場合、胸水がたまります。槍でついて大血管系や心臓、また肝臓や、右からでしたら肝臓です、左からでしたら脾臓や内臓のどちらかを損傷したならば、胸水、水と、そして血液が出てくるわけです。聖書の記述の通りです。弟子の一人であったトマスがイエス様を信じないで、脇腹の傷から手を差し入れなければ信じないというほどですから、私たちが胸腔ドレン、チューブをそのなんか胸の水のために入れる20フレンチよりもかなり大きな傷ができていたことでしょう。何が言えるのかっていうと、イエス・キリストは完全に人として死なれたということです。主イエス・キリストはあなたのために来られ、十字架で死なれ、またそれだけでなく3日目にその死から復活されました。復活したイエス・キリストとお会いした弟子たちは、迫害があってもその人生のすべてをかけてイエス・キリストが死から復活された証人となりました。皆さん考えられるでしょうか。実に 12人の弟子たちのうち、イエス・キリストを裏切って自殺をしたユダを除いて11人のすべてが、その自分の家族も自分の仕事も置いて、イエス・キリストこそが神であり救い主であり、私はその十字架から、その死から復活したイエス・キリストにお会いしたんだ、私はその復活の証人だということを全世界に伝え、その一生のすべてを終えるわけです。歴史が証明しています。クリスチャンに対する迫害があっても、彼らはその主張を曲げませんでした。皆さんの目の前に今聖書があるのがその証拠です。神の言葉は私たちのもとまで届きました。主イエス・キリストは私たちのために来られ、死なれ、そして復活されました。それは私たちの罪の罰を身代わりとして、罪の代価を完全に支払い、神の怒りをなだめるためでした。まさに私たちのために生贄となられた方です。人となられた神は私たちの生贄となってくださいました。皆さん、あなたはこの神の愛に対してどのようにお答えになるでしょうか。皆さんはこの神に対して持っている不敬虔や不正という的外れな罪を悔い改めて、この救い主を受け入れようとなさらないでしょうか。さて、残り少しの時間で神の御心にかなう人々の祝福と神の知らせを受けた人々の応答をご一緒に見ていきます。御使いは羊飼いたちに神の言葉の印として次のことを語りました。それは布にくるまって飼い場桶に寝ておられる緑子を見つけるということでした。この飼い場桶とはロバや牛などの餌を入れる入れ物です。キリストは飼い場桶をベッドにするほどに減り下られました。また緑子と書かれているのは新生児のことです。この緑という表現は日本の昔の法律、かなり昔の法律ですが、大宝律令というものがあって、そこに3歳未満の子どものことを緑と表現するという表現があるからです。さて、13節14節で御心にかなう人々の祝福がどのようなものであるかが書かれています。御使いと天の軍勢が神を褒めたたえて次のように賛美します。意図高きところに栄光が神にあるように。この神という言葉は単数形で書かれており、唯一の創造主なる神に対する賛美です。たくさんの神があるわけではありません。唯一の神です。またこの栄光とは、辞書では栄光とか名誉と訳される言葉で、これも単数形です。神だけがお持ちになる神の栄光が唯一の神にあるようにと、御使いと天の軍勢は神を褒めたたえました。また次に、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと続きます。この御心にかなうとは、神に喜ばれるとか神のお心にかなうという意味です。つまり神のメッセージを受け入れ、信じた者は神に従い、神に喜ばれ、神の御心にかなう民となります。またここで平和という言葉が出てきます。この言葉もエイレーネというギリシャ語で単数形です。この御言葉が言うのは、決してこの世界の平和がありますようにとか戦争がなくなりますようにというのではなく、神の御言葉を信じ受け入れる人にある神との平和、平安、神との和解です。救いを受け入れて神と和解した者は神にあって平安を持ちます。ローマ人への手紙の5章1節に このようにあります。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。この言葉の通り、私たちは何かを行いによってして救われるのではありません。信仰によって義と認められたと書いています。信仰なんです。お金を捧げても善行して何か良いことを他の人にしても、私たちが神に対して犯した罪は許されません。ただ私たちの主イエス・キリストを信じる信仰によってのみ義と認められ、神と和解し神との平和を持つことができます。ローマ人への手紙5章8節から11節が、神が私たちと和解してくださることについて書いてくれています。お読みします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。皆さん、神の御心にかなう人々の祝福、それは罪の救いであり、神との和解です。神との平和です。神の前に私たちが持っていた敵意や罪がすべて完全に許され、神を信じ従うものとされます。私たちは神と敵対関係にあるんじゃない。神との平和を持ち、和解し、平安を持って生きるものへと私たちは変えられるわけです。これが御心にかなう人々の祝福です。さて最後に、知らせを受け入れた人々の応答について見ます。御使いの知らせを聞いた羊飼いの応答、またその生き方は変わりました。5つあるんですが、順に見ます。まず1つ目は、羊飼いは神からのメッセージを神のメッセージと受け入れました。羊飼いたちの言葉によると、主が知らせてくださったことを見に行こうと信じたわけです。彼らは御使いを通して語られた言葉が神の言葉であると信じました。皆さん、私たちどうでしょう。今私たちは神様の御言葉を聖書から聞いて心に留めているでしょうか。私たちは羊飼いが神の言葉を受け入れ信じたように、この神の言葉を自分のこととして受け入れているでしょうか。この主イエス・キリストが私の救い主であり、主であり、キリストであり、そのことを羊飼いたちは確かめるためにこの神の言葉を信じ受け入れしたかったわけです。二つ目に、羊飼いたちは急いで行ってとあります。これは時間的に急ぐという意味もありますが、辞書によると熱望してとか熱心にという意味です。熱望してとか熱心に、そのことを強く願うわけです。羊飼いたちにとって優先順位が変わりました。この神からの喜びの知らせは彼らにとって最優先の事項になりました。ですから彼らは自分の放牧していた羊を置いて、自分の財産や地位に心を置かず、神の御言葉が本当かどうかを確かめたいと願ったわけです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは今までの自分の信じてきたものや 考えや価値観にこだわりを持つでしょうか。それとも羊飼いがしたように神からの喜びの知らせを聞いたときに、それを最高の大地のものとして受け入れようとするのでしょうか。また受け入れているでしょうか。羊飼いはこの神のメッセージを聞いたときに、それを見たいと熱望して従いました。彼らは神の命令、御言葉に従順に従ったんです。私たちは神の命令に従順に従うものでしょうか。三つ目に、羊飼いたちは探し当てたとあります。確かに彼らは見つかりから布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけますとの言葉をいただきました。そうですよね。そしてマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てたわけです。見つかりの知らせの通りであることを羊飼いは見ました。でも皆さんちょっと考えてください。この羊飼いってすごく忠実な態度だと思いません？いや、だって彼らが知らせを受けた時ってベツレヘムは夜中です。みんな寝ているはずです。でもその中で一軒だけで彼らはすぐに見つけたんでしょうか。御言葉を言います。探し当てたって、彼ら探したんです。神の御言葉に忠実に従って。きっと翌朝、そのベツレヘムの井戸端か分かりませんが、町のあちこちでこのような話が聞かれたはずです。昨日夜中に羊飼いたちが来て、生まれた赤ん坊はいますか、会話を受けて寝てませんか、尋ねてきたぞって。羊飼いたちは見つかりを通して告げられた神の言葉に忠実にありました。忠実に従いました。私たちは神の言葉を聞いたときに疑ったりつぶやいたりすることなく、忠実に従おうとしているでしょうか。四つ目です。四つ目に、彼らは幼子について告げられたことを知らせたとあります。彼らは神の言葉を伝えるものとされました。皆さん、神の御言葉を信じ受け入れ従う者は、自分の周りの人たちにも自分が受けた神の言葉、神のメッセージを伝えようとします。皆さん、このメッセージはマリアとヨセフにとってすごく励ましであったと思いません？人口登録のためにヨセフもマリアも自分の故郷の町に帰ってきたんです。ベツレヘムに親族がいるはずなのに受け入れてもらえないんです。彼らには分からないんです。イエス・キリストが聖霊によって身ごもり乙女マリアから生まれたということが。村八部です。宿屋にも泊まる場所がないんです。だからマリアとヨセフは不衛生な家畜がいるようなところで、新しく生まれた男の子であるイエス・キリストを会話を受けに寝かさざるを得なかったんです。すごく意気消沈するような場面にあって、この羊飼いたちは神からのメッセンジャーとなります。なぜなら、この新しく生まれた男の子が救い主、主キリストであることを御使いが語り、神からのメッセージが届けられたことを羊飼いたちがマリアとヨセフに語ったからです。神がそのように愛を示し配慮されるお方でもあります。人々は驚きましたが、マリアはこれらの言葉をすべて心に収めて思いを巡らせていたとあります。マリアから直接聞いたルカは、この御使いが知らせた神の喜びの知らせを福音書にまとめたと考えられます。最後に、皆さん、羊飼いたちは神を礼拝するものとなりました。神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。羊飼いたちは神のくださった素晴らしい喜びの知らせを信じ受け入れました。この新しく生まれた男の子が自分の救い主主キリストであると信じ、神をあがめ 賛美し礼拝するものとなったわけです。お気づきでしょうか。神は私たち人間を心から変えてくださり、神と共に生きる新しい人生を与えてくださるお方です。神は確かにおられます。少なくとも皆さんと5つのことを神が実際におられる証拠として、神が栄光と誉れをお持ちの神であることを明らかにすることができます。一つ目は皆さんとご一緒に見た通り、神が作られた世界であり、自然の素晴らしさです。神の作品を見るときに、私たちはその作り手である神様に思いを馳せるわけです。二つ目は皆さんの心にある良い心、良心です。ローマの2章にある通り、神は私たちの心に良い心、良心を与えてくれました。だから罪を犯したときに誰が教えたわけでもないのに心が痛むんです。子供が罪を犯そうとするときに、悪いことであるのを知っているときに親の顔を見てニコッと笑うわけです。私たちの心には神の律法が書かれていて、私たちはそれゆえに神のことを知らなかったということはできないわけです。神がおられることは私たちの良心からも明らかです。さて、3つ目に神がおられる証拠、それは神の言葉です。私たちは聖書を通して神がおられることを知ります。神は目に見える方ではありません。もし見えたならば、清い神を見た私たちは立ちどころに死んだかのような状態になって恐れ惑うでしょう。ちょうど羊飼いたちが恐れたように、イザヤが恐れたように、神は目には見えませんが、私たちは神の言葉を聖書を通して聞くことができますし、読むことができます。それを通して私たちは神が本当におられる唯一まことの神であることを知ります。四つ目です。四つ目は今日一緒にご覧いただいた主イエス・キリストです。皆さん、主イエス・キリストこそ人となられた神です。イエス・キリストは私たちのために十字架で死に、復活されることによって、真の神であることを明らかにされました。イエス・キリストは歴史上も実在するお方であり、その目撃証言、そして神が示してくださった聖書が私たちに、イエス・キリストこそが神であることを教えてくれます。イエス・キリストがおられるならば、神は確かにおられます。5つ目です。これが最後ですが、神がおられる証拠、それはクリスチャン、私たちです。主イエス・キリストにお会いして、信じた人々は変えられました。漁師であったペテロやアンデレ、ヤコブやヨハネ、彼らは魚を取る漁師でしたが、彼らはイエス・キリストに会って救いの知らせ、福音を述べ伝える人間を取る漁師にされました。変わったんです。新しい人生が。役人、主税人であったマタイはどうでしょう。彼は税金を取り立て帳簿をつける人物でした。彼はイエス・キリストに会って変えられました。彼は帳簿ではなくマタイの福音書を記した著者です。神の福音書を記すものに変えられたわけです。その人生を通して。迫害していたもの、パウロはどうでしょうか。彼はクリスチャンを捕らえ、殺される時には賛成の票を投じました。ステパノが殺される時には、その投げる人の、石を投げる人の着物の番をしていた人物です。彼はイエス・キリストに会って全く変えられました。彼は伝道者となりました。そしてその殉教の瞬間まで手紙を書き、人々を励まし、福音を伝え、私たちにも今でもその御言葉を知らせてくれています。皆さん、この羊飼いたちも神を崇める、神を礼拝するものと変えられました。神を褒めたたえ、喜び、感謝して賛美する、 神を礼拝するものです。神は私たちを迎えてくださいます。皆さんどうぞ、興味がある方は、ライブで礼拝されている方も教会にお越しください。ぜひ浜寺聖書教会にお越しください。そしてどうか神が私たちクリスチャンになさる素晴らしい御業を見てください。悲しみと怒りを持っていたそのような方が救いの喜びと感謝を持つことができ、神を信じ従いたいと願うことができる。不安や恐れを持ちながら一緒に祈っていたそのような人たちが喜びと平安を持って神と共に生きることができる。私たちの願いの通りではないにしても、神が必要を満たしてくださり、私たちが弱くて日々体の衰えを感じるようなことがあっても、神が最善を成してくださるという確信と信頼を持って私たちは生きることができます。受験をすることでも、仕事をすることでも、家族の将来においても、老後についても、確かに私たちは備える必要があります。でも神が最善を成してくださるということを、神を信じる者は信頼して委ねることができます。なぜなら主イエスキリストさえも与えてくださり、私たちに一番必要な罪からの救いを与えてくださった神は、私たちの必要を確かに満たしてくださるからです。私たちを神の御心に従って導き助けてくださるから、神の愛に信頼できるから、私たちは願うわけです。どうかこの神に、私たちが分からなくても栄光と誉れが常しえにあるようにって。さて最後に皆さんに質問したいことがあります。これで終わりですが、あなたはいかがですか？神はあなたを愛して救いを備えてくださいました。あなたの救い主、主イエス・キリストはすでにこの世に来られました。それがクリスマスです。このクリスマス、あなたは主イエス・キリストをあなたの罪からの救い主、主キリストとして受け入れ、お信じになりませんか？あなたを愛してこれほどまでに人として生きてくださり、あなたのために生贄にまでなってくださったこの神の愛をあなたは受け入れ、従う決心をなさいませんか？最後にヨハネの福音書の3章の16節と17節をお読みして終わります。このようにあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。どうか今日一緒にこの神様の言葉をお聞きくださった方々、神様の前に罪を放置するのではなく、罪を悔い改めて、イエス・キリストこそ私の罪の身代わりに死なれた生贄であり神である、その救いを喜んで受け取り、神に従う決心をなさいませんか？イエス・キリストはあなたの救い主であり主キリストです。一言お祈りします。天の父なる神様、神様が私たちを愛してくださり、私たちを罪から救い、そして神様にあって新しく生きることができる救いを与えてくださることを感謝します。どうか私たちが神様の前にひざまずいて罪を悔い改め、日々神様に喜ばれるものへと変えられ続けますように。どうかこのクリスマスの時、私たちが家族や親族にもこの救いについてはっきりと証しすることができますように、神様が助けを与えてください。私たちの主であり神である主イエス・キリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げします。アーメン。